こんにちは、スリーです。今回もですね、スリー流初心者から上級者への道のりのね、音声を、お話していこうと思います。どうぞ最後までお付き合いください。今回はですね、前回の第1章にね、続きまして、第2章のお話です。前回は初心者編でしたが、今回は中級者編です。私がですね、第1章で話した、高校時代を経て、今度大学に進学していくんですね。で、正直ですね、まあ高校生活っていうのは1年生、2年生、3年生と3年間あるんで、まああのテニス歴もね、まあ普通に考えたら3年なんですけど、まああの前の音声でお話したように、1年生の頃はほぼボール拾いだったんですね。で、実質やっと2年生の時に打てて、で、3年生の頭にはもう受験で引退なんですね。だから実質はね、あのテニス歴1年ちょっとみたいなもんなんですね。まあ、だからやっとまあ初心者からね、ちょっとね、中級者に向けてっていうね、感じで、高校ね、3年生を迎えたんですよ。受験だってね。じゃあですね、やっぱりさすがの私もですね、ちょっとあの不完全燃焼感が否めなかったんで、これも大学で行ってもやろうと思ったんですね。よく、周りの人とかもね、普通ね、サークルとか大学行ったら入るのにって言われたんですけど、まあ、正直ですね、まだそんなサークルでわーわーね、ちょっと楽しみながらやるっていうほどもね、やってなかったんで、テニスをね。当然まあね、いろいろ自分でも考えたりしてね、濃度はね、濃いこともできたんで、まあ、それなりに上達はできたんですけど、やっぱりテニスに取り組んでる時間で考えると、かなり短かったんで、まあもっとね、正直やりたいなって思った時に、まあ大学に行ってね、テニス部に入るっていうね、選択肢は、すごい私の中ではね、自然な流れでした。でね、まあその時はまあ初心者からやっとまあ中級者ぐらいかなっていう状態でね、終わったので、いや、それも当然ね、もっともっと上手くなろうっていう感じでね、まあ、ちょっと受験勉強を頑張りましたね。まあ、でね、当然まあ大学に入ったらね、もうバリバリやってやろうっていうことで、まあ、ちょっと高校3年生の時は本当にテニスを完全に封印してですね、まあ、あまり今までね、そんなにまあ部活ばっかりでね、勉強してこなかったので、まあ、その1年ぐらいはね、まあ、ちょっと予備校みたいなところにも通って、で、まあ、必死に自分なりに、まあ、勉強してですね。で、まあ、大学に入りました。だから大学も当然ですね、テニス部のあるところに、入ったんですが、ただですね、ちょっと自分がね、ちょっと行きたかった大学がちょっと落ちてしまって、まあ、結果、スウェード目の大学にね、行くということになったんですけど、まあ、そこのテニス部がですね、まあ、関西のね、テニス部なんですけど、関西学生ってあるんですね。大学のテニス部っていうのは。その関西学生のね、まあ、いろんなたくさんの大学があってですね、そこで、まあ、頂点を決めるというね、リーグっていうのがあるんです。団体戦がですね。それが1部から6部までね、その当時はありまして、私が入学した大学っていうのは、その中の一番ね、下の6部だったんですね。6部っていうのはもうすごい数ある。もう、言ったら30校ぐらい、30何校ぐらいがね、ひしめくね、リーグなんです。それ以外の1部から5部っていうのは全部5校ずつで構成されてて、で、まあ、そこでね、まあ言ってしまったら勝ってね、まあ要は上のリーグの下位の大学と戦ってね、入れ替え戦に勝ったら上に上がれるっていう形だったんですね。なので、1から5リーグまでは全部5校ずつなんですね。だから要は 5×5、5校で20校が1から5部なんです。で、残りの関西にある大学のテニス部がある大学は全部6部っていうね。まあ、すごいざっくばらんなね、リーグだったんですね。その6部っていうのは。よく地獄リーグって言われてたんですけど、だから何回も勝たないとダメなんですね。で、1回でも負けたら、んでトーナメントなんで、もうね、途中で負けたら終わりなんです。っていう、すごいね、大変なリーグからのスタートだったんですね。 で、それをね、まあ実際高校であまりね、まあちょこっとした自分がね、とするんですけど、まあ帰ってよかったと思うんですけど、やっぱり そこまで強くない大学に入ったんで、まあ結果からするといきなりレギュラーになれたんですね。まあそれでも上の先輩はすごい強かったんで、まあ決してね、まあ6部の中では弱くはなかったですね。まあ強くもなかったんですけど、まあそれなりにね、自分にしてはまあ刺激がね、を感じれるね、ところだったんですね。で、まあ最初に入ってですね。で、やっぱ大学はですね、もう環境が全然違いまして、3面あって全部自分たちで使えて、まあボール拾いとかもまあ当然あるんですけど、まあ1年生から3年生ね、3回生までね、まあ4回生もたまに来たりしてやるんですけど、まあ交代番号でね、ボール拾いもみんなするし、みんなで打つしっていう感じでね、すごい、なんですかね、考えられたね、仕組みだったんで、まあ私としては、すごくいい大学に入ったなと思いましたね。まあ変に強い大学に入っちゃうと、まあ正直それこそもうまた雑用ボール拾いでね、終わってしまうので、まあそういう意味では、まあ自分がいきなりレギュラーになれた大学に入れたっていうのはすごい良かったと思いますね、今思えば。で、まあ当然ね、もう本当に、まるで高校の時の鬱憤を晴らすかのように、ね、それだけ打ててなかった大学生活があった、高校生活があったんで、もう大学はですね、もうずーっと練習してましたね。もう本当にずーっと。夜のですね、その大学は10時までできるんですよ。照明施設があったんで。で、ただ、自宅までね、1時間半ぐらいかかったんで、まあ、10時に終わってなんやかんやしてたらですね、結局帰ったら12時過ぎるとか、そんな毎日でしたね。で、また朝次の日授業があって早くから行くっていうのをずっと続けてたんですけど、まあ全然苦じゃなかったですね、その当時は。まあまあ当然遅く帰るっていうのはまああれでしたけど、まあそんなにね、高校に比べたら大学はね、まあそんなにね、厳しいっていうのはまあ、時間的なね、拘束がないので、まあ自由だったので、まあ本当にね、いっぱいね、打てましたね、その時代は。もう一年生からですね、もうずっと残ってやってたんで。まあその回もあってですね、まあ、要は大学の頃っていうのはすごい数が打てたんで、まあその中で伸びていったっていうのが私のね、この中級者時代ってことになりますね。もう高校でね、でもそれもやっぱり高校の時に培ってた知識ね、いろんなことを勉強して自分でね、いろんなことをね、ノートとか作って書いてたのがあったんで、大学でもですね、すごい濃度の濃いね、練習ができたんですね。で、そんなね、中ですね、一人ですね、4回生の先輩がですね、引退したんですけど練習に来たんですね。で、その先輩は本当に強くて、まあ後にね、プロとしてね、まあ日本中を回ってたんですけど、まあその先輩がですね、結構一緒に練習とかしてくれたりして仲良くさせてもらってた方なんですけど、その方にですね、最初に言われたことが今でも残ってるんですね。で、その言葉が、すごい、上に上がれば上がるほど一級に意味が出てくるんだっていうのを結構入学当時に言われたんですね。で、その時っていまいち意味が分からなかったんですよね。まあまあよく言うね、一級一級集中しろの延長上ぐらいでしか捉えてなかったんですけど、まあ後にですね、実際大学の試合とか出るにつれて分かってきたんですよ。あ、こういうことかと。ああ、その意味がね、もう、ただ2回生か3回生ぐらいになってやっと分かったんですけど、本当にそうで、一球一球にね、本当に意味があるんです。無駄がないんですね。よくね、高校の頃っていうのは自分で勉強してきたことを意識して一球打ちましょうだったんですけど、それって結局自分のことなんですね。自分が上手くなるために一球なんですね。でも、上手くなることと強くなることっていうのはちょっと違いまして、やっぱりですね、相手ありきなんですよね、テニスっていうスポーツは。なので、相手が不利になるには、どこに1球目はこれ打って、2球目こう打って、3球目こう打ってっていう風に、相手が不利になるような状況を作る1球を打たないとダメなんですね。で、それがすごいですね、まあ、言ってしまったら、まあ、自分、レベルをね、が上がっていくですね、大きなきっかけでしたね。 言ってしまったら初心者の頃っていうのは、まあテニスを始めた頃なんで初心者で、で、ある程度1年ぐらいね、自分で勉強する中で練習していって、中級者ぐらいまでになりましたと。で、さらにね、自分のね、力を上に上げる際にですね、まあ一つの目安として、まあ中級者ぐらいになったらはっきりで、まあある程度どのショットもね、ストロークもボレーもスマッシュもサーブもある程度打てるんですね。まあその辺を中級者だとね、定義したら、まあそっからさらにね、中上級とかね、まあ上級とかいろんな定義があるんですけど、まあそれを測るものって、まあだんだんね、またね、テニススクールで私もテニスコーチしてって思うんですけど、もうそのショットじゃないんですよね。どうやってポイント取れるかっていうところに目線が変わるんです。要は、ポイント取れるのか勝てるのかとかね、そういう定義変わっていくんですね。上手くても全然勝てないっていうのは、ちょっと上級者ではないのかなと思うんですね。そうなった時に、相手からポイントを奪える人っていうのが、さらなる上のね、上級者っていう定義だと思うんですけど、ね、そういう意味で考えたら、一級の重みっていうのは、自分が上達するための一級、ね、要は技術的なことじゃなくて、相手からポイントを奪う際の一級なんですね。この考え方に変わった時に、さらに上級者への道が見えましたね。だから自分じゃないんですよね。自分の上達するために一級打ってるっていうのは自分の技術向上なんですけど、相手からね、ポイント1ポイント奪うために考える一級っていうのはね、また全然意味が変わってきて、その中で練習してる状態がもう上級者に向かってる状態なんですね。まあそれってでもね、当然初心者の頃からそれは無理なんで、まあもしあなたがまだね、テニス始めてね、まあ、1、2年とかだったらそこまで考えなくていいんですけど、まあ、ある程度、まあ、技術がね、ついてきたぞとね、あなたが感じて、ね、もうそろそろやることがないぞっていうぐらいだったら、次は相手に向けて、どういう1球目を打って、2球目を打ったらいいのかっていうことでね、意味を持ってね、1球1球打ってもらったらね、それはもう上級者への道のりに乗っていることになるので、ぜひね、このことはね、覚えててください。上達するにつれて一級に意味が出てくると。で、その意味の深さ、そしてそれを実際に再現する技術があるから上級者なんですね。ただ単にサーブが速い、ストロークが速いなんていうのは上級者じゃなくて、ただ打つのが上手いだけなんです。それとね、相手からポイント取るっていうのはまた全く別問題なんで、はっきり言って技術だけが高くてね、なかなか勝てないっていう状態は、相手に向けての一級っていう考え方じゃないからなんですね。なのでね、まあそういう意味でもこの一級の意味、重みっていうのをね、ちょっと相手ありきで考えてもらうといいと思います。なので私自身もね、それを先輩に言われてですね、まあそこからですね、すごい考えるようになったんですね。相手にどう打てばいいんだろうかっていうので。で、まあ私としてはですね、最初の頃に取ってた戦術として、ずっと相手のバックに打ち続けるっていう作戦を取ってたんです。もう何があってもバックってね、相手のバックに打つと。で、チャンスがあったら決めに行くっていう、ただこの一つだけの戦い方で、特に高校生活はやってたんですね。でも、やっぱり大学に上がるとですね、バックハンドが上手い人とか多いんですね。なぜ私がバックに狙う作戦を高校の頃取ったかって言ったら、自分がバック苦手だったんで、相手も苦手だろうっていうぐらいの考えでバック打ってたんですね。でもやっぱりある気ね、程度のね、レベルに達してきたら、あんまフォアバック両方ね、それある程度打てるっていう風になるんで、やっぱバックだけだとバンバン抜かれるんですね。あ、やっぱりこれじゃ無理だなっていうことでね、そっからね、まあ相手のバックに打った後にね、相手のフォアにショートアングルで打ったりとかね、まあいろんな組み立てをするようになりましたね。で、そこから、だんだんまたね、ポイントをね、取れるようになってきてね、勝てるようになってきました。まあそうやってですね、やっぱりある程度上手な人とやらないとそれってわかんないんですよね。同じ人とばっかりやってても、はっきり言って私がバック通用する相手とずっと練習してたら、いざ試合になってバック通用しない相手に当たったらもう負けちゃうんですね。で、そうじゃなくて、普段の練習からね、自分が通用しない相手、自分の技術が通用しない相手とやるっていうのをね、すごい大事ですね。だから結構試合とか出てですね、負けた時っていうのは要は自分のテニスが通用しない相手に当たった時なんですね。じゃあ何が大事かって言ったら、その負けた時が大事なんですね。なぜ負けたのか、 自分の何が通用しなかったのかっていうのを、これまたね、テニスノートとかに書くんですね。何月何日、何対何で負けましたっていうふうに書いて、で、相手の名前も書いて、で、自分はこういう考え方でトライしたと。でも、まあ、例えば、じゃあバックの作戦やったけど、相手がすごいバック得意で、すごい逆にカウンター打ってきたと。バックアンドにね、ばっかり攻めるテニスは、ね、ある程度も言ったら通用しないと。じゃあどうしたらいいのかっていうのをね、ちょっとそこでも考えて、実際考えたことをまた練習でもね、行うと。で、その時の相手のイメージをできるだけ覚えておくんですね。そのためにも、できればテニスノートとかもですね、場所、日時、相手の名前っていうのを書いといて、そのね、名前、場所をね、ノートを見るだけで、その相手を思い出すようにしとくんですね。だったらね、たとえ違うね、環境、また普段の環境に戻っても、そのイメージを思い出しながら練習したら、すごいですね、また集中できるんですね。だからテニスノートは記録だ、ね、記録なんですけど、それと同時に記憶も呼び戻さないといけないですね。やっぱり人ってね、やっぱ悔しさも薄れちゃうんですよね。その日が一番ね、悔しかったりして、それがだんだん時間が経っていったら忘れるんです。まあ、忘れるっていうのは人間にとってはすごくいいことなんですけど、でもやっぱりね、忘れちゃうとね、集中力も落ちちゃうんですね。やっぱりあの悔しいっていう思いがね、自分を燃えさせてくれるんです。だからそういうノートもですね、できるだけその時の描写が思い浮かぶような書き方をしとくと。で、その時のこうだったね、こんな悔しかったってね、終わったところ、もうここで立ちくすんでしまったとかね、その時の感情とかも一緒に書いておくっていうのがすごく大事なんですね。その時のね、ことを思い浮かべれるように書かないとダメなんです。で、負けの方が大事なんです。勝ちはまあもう嬉しいんでそのまま残るんですけど、まあ自信にはつながるんですけど、でも、次の練習へのね、何かカンフル剤になるかって言ったらなりづらいんですよね。次の試合への自信とかにはなるんですけど、勝ちっていうのはね。次の練習にはちょっとつなげづらいんですね。でもやっぱり練習しないと上達しないので、で、やっぱり上達したかったら、その時のね、悔しさっていう方がよりね、人を強くさせてくれるので、まあだんだんですね、試合とか行ってですね、負けた時こそ、その時のことを鮮明に書き記すっていうのを覚えてください。そして、その悔しさをね、そのノートを見るたびに忘れないっていうのが、実は一番ですね、一球一球をね、大事にさせてくれますし、そのね、時勝てなかった相手をね、思い浮かべながら練習できるんで、一球のね、相手に対してどう一球打てばいいのかっていうのを鮮明にね、練習することができるんですね。なので、まあ私としてはですね、その大学時代はそういうふうにね、相手ありきで練習をね、してた毎日でした。まあ特にそうやってテニスノートを書いたりね、していく中で、まあだんだん上達にね、向かっていったんで、まあ最終的にはですね、まあ大学でも結構勝てるようになりましたし、で、最終的に3回戦になったらですね、まあ、私は主将に選ばれたんですね。で、まあ、それと同時に先ほどお話したリーグっていうのありましたね。1部から6部まであって、6部、1から5までは全部5校で構成されて、で、上にね、入れ替え戦で勝ったら上がっていくシステム。で、それ以外の全ての関西の大学が6部と。でも私が3年生の時に3回戦になってキャプテンになったらですね、それと同時にですね、5部と6部が合併されたんですね。なぜか。その結果どうなったかというと、さらにね、その地獄リーグがね、レベルが上がって学校が増えたんですよ、ね。今まで30何校だったのが、さらに5校ポンって2とか入ったんで、最終的に40校ぐらいまでなったんですよ。しかも上のリーグのね、学校が入ってきたんで、レベルも上がったんですね。だからレベルは上がるし、学校数上がるしと。で、その時のシステムは、その40校の中で1校しか上に行けないシステムだったんです。なんかその時その時でシステム変わるんですけど、私の時はもうそれだったんですね。たった1校しか上がれないんです。40分の、もうちょいあったの、40何分の1しか、その上の4部にね、挑戦することができなくなっちゃったんですね。まあ結果6部が消滅して、まあ、5部になれたんで、昇格っちゃ昇格ですけど、そんなの全然嬉しくないですよね。 まあ、はっきり言って5部と6部合体してね、5部が下位リーグになっただけなんでね。ただ、上のリーグ昇格しづらくなったっていうことだけだったんですけど、まあ、その中ですね、自分が主将になった時にですね、まあ、ちょっとね、自分がいろいろ考えたんです。どうやったら上がれるときに、まあ、正直ね、シングルスが、6つと、で、ダブルスが3つなんですね。で、9回戦ったうちの5勝先したら勝ちなんですね。それで、確か、7回勝ったら、上に上がれるんですよね。で、じゃあどうやったらこのね、激戦区を抜けれるのか。はっきり言って5部を1位通過する方が、ね、上のリーグでね、勝つより難しいと言われてたんで、ね、かなりね、大変だったんですけど、柔軟に考えたんですね。で、自分がね、主将になった時はもう先輩が引退したんで、ちょっとね、勝てそうな人っていうのが、6人シングルスいるうちのね、3人しかいなかったんですね、自分を含めて。で、自分と、まあ、同期と1人後輩。で、あとは、全然、もう言ったらですけど、強くなかったんですね。さあ、どうしようかとね。で、その時に、ちょっと自分の中のシフトが変わってですね、もうこれは、自分の上達をどうこう言ってられないっていう脳に変わったんです。まあ、それと同時にですね、実は、1回生と2回生の時もリーグがあって私は出てたんですけど、1回生の時に負けたら終わりっていう試合で私が負けちゃったんですね。で、負けて、で、先輩たち引退だったんです。まあ、その時は私も1年生でね、すごいがむしゃらに頑張って、すごいセリゼリで負けてね、まあ、先輩たちもよく頑張ったって言ってくれたんですけど、なぜか2回生の時も私がね、負けたら終わりっていう時に回ってきたんですね。で、その時に思い出しちゃったんですね。1年前の、ああ、これ自分が負けて先輩を引退させちゃったなーっていうのが、また2年生で回ってきてですね。で、それを思い出したらですね、なんか体が金縛りみたいにカチンって固まってしまって、結局全然自分のテニスが負けずにスコッと負けて先輩たちをまた引退させちゃったんですね。で、1年生の時はすごい競っていいテニスの中で負けたんで、まあ仕方がないかなって感じだったんですけど、2年生の時はですね、ちょっと不甲斐ないプレーだし、2年連続だし、ね、もうちょっとね、周りの白い目たるや。これが厳しかったですね。本当にちょっと、ああ、これで来年、てか次自分が主将するのかと思ったんですよ。こんな不甲斐ない試合して2年連続先輩たちを引退させる試合で負けてしまって、もうこれは、はっきり言って自分の上達を考えてる場合じゃないと思ったんですね。この落とし前はもう、ね、昇格以外では拭えないって思ったんです。で、なった3年生だったんで、そこからですね、ちょっと自分の上達をね、置くことにしたんです。まあ、当然上手くなりたくて大学入ったんですけど、でももうその状況から考えるときに、まあ、自分も上手くなりたいけど、周りを強くしようっていう考え方に変わったんですね。まあそういう状況だったんで、まあ変わざるを得なかったって言った方が正しいんですけど、じゃあどうやったらね、昇格できるのかっていうことばっかりを考えてたのが3年生でした。だから実質私が、うわ、伸びたいなーっていうのは正直2回生ぐらいで、ちょっとストップしましたね。まあ3回戦の時も当然練習はしてたんで伸びてたと思うんですけど、やっぱりすごいがむしゃらに練習できたのは2年生、2回生までで、3回戦の時はちょっとね、もう人を強くするっていう方がウェイトを占めてたんですね。で、まあそこからですね、まあいろんな後輩とかね、をどう育てようかということを考えるときに、まず自分の中でプランがあって、まあ今強くするだけじゃ意味がないと。今後も強くなっていきたい、言ってもらいたいときに、自分たちの代ばっかりが強くても、自分たちが、ね、引退したらもう次弱くなりますよね。で、シングルスは6人出れるんで、結構考えたのが、どの学年からも2人ずつ強い人間を出そうっていうことに決めたんです。で、その当時最初にもともと強い3人がいて、で、自分ともう一人同期が強かったんで、それでもう自分たちの、代表は2人確定と。で、1個下に1人強い子がいたので、1個下のね、 2回生の子からもう一人強い子を生み出して、で、新しく新入生として入ってきた1年生を2人育てると。じゃあ、全学年から2人ずつね、強い子を出すことによって、まあ、今後ね、もね、そのまま強く入れるだろうし、やっぱり自分たちの代から2人代表で強い子がいたらですね、周りもね、その同期に頑張ってもらいたいっていうので、やっぱり応援のエネルギーも、上ばっかりが強くて、下がね、応援の集団より、自分たちの学年の強いね、子を応援するっていう方がいいと思ったんで、ちょっと私の中でまず最初にそれが思い浮かんですね。二人ずつね、どの学年からも二人ずつ強くしようと。で、そっからですね、考えていったんですけど、で、その時に、じゃあどうやって強くしたのかって考えたんですけど、一人はですね、もともと、いいもの持ってたんですね。ただ全然入んないんでね。要は練習プロなんです。すごいかっこいいテニスなんですけど入らないと。だからかっこよく散るみたいな子が一個下にいたんで、で、その子はですね、もう、かっこいいってことは体の使い方が上手なんです。だからボールもいいので、あとは確率を上げたらいいんで、それこそ回転を覚えさせたんですね。回転を覚えさせて、で、せっかくね、綺麗な弾道で打ててるんで、それを回転に変換したんですね。回転量を増やして、そのままでいいよっていう教え方をした結果、すごいね、安定した、ね、でも振り切るテニスができて、その子はね、まあ、結果的に強くなっていきました。だから綺麗でね、スパーンってすごいボールが打てるってことはもう、体の使い方は上手なんですね。だからそのいいところは消す必要がないと思ったので、あとはそれを回転に変換させたっていうね、考えがその子です。で、新入生二人なんですけど、一人はですね、すごいボレーが上手なんですね。でもシングルスはあんまり強くなかったんですね。で、考えたのが、その子はですね、いきなりね、ダブルスのレギュラーにしたんですよ。ボレーが上手かったんで。で、ちょっと強いことをね、組ませることによって、ダブルスのナンバーワンに持ち上げていったんですね。で、そうしたらね、まあ自信がつきますよね。じゃあ、勝たなきゃっていう思いが出てきて、で、その子は基本的にもともと頑張る子だったんで、そういう自信からね、ダブルスナンバーワンなんだっていうようなね、状態にすることによってね、そこからね、芽生えていって、で、まあ、だんだん上達していったっていうのが主ですね。まあ、もともとね、ボレーが上手かったんで、まあ、ボレーを中心としたプレーもね、覚えていって、で、強くなっていきましたね。だからその子の場合は、あえて、ね、ダブルスというね、強い部分から先に自信つけさせて、で、シングルスに持っていくという流れでした。で、もう一人1年生の子が、その子は軟式上がりだったんですね。で、軟式経験者だったんですけど、ちょっとね、なぜその子を目をつけたかと言ったら、まあもともと軟式はそれなりに上手かったんです。でも公式は初めてで全然上手くないんですけど、なんかね、一回、部内戦みたいなのをした時に、なんか、一個上の先輩に、スレスレで勝ったんです。負けるかな？まあその子自身も、対戦した子もそんな上手くないんですけど、その子と互角ぐらいだったんですけど、その互角の中で最後タイブレイクで勝ったんですね。で、それを見たときに、結局やっぱね、勝つ子っていうのは、要は勝てる人っていうのはね、勝ち方を知ってるんですね。勝ち方を知ってるんだったら、あとは技術を高めていったらいいだけなんで、で、のは軟式でもそれなりに実績があるってことは、まあ、やれば伸びるっていうことが分かったんですね。なので、ね、じゃあそこにあとは付随してどうすれば勝てるようになるのかっていう技術をですね、その子はもう私がずっと付きっきりで教えていったんですね。ずっと一緒について、もう、こうやってこう戦おうっていうのをもうずっと教えてたんですね。自分が今まで持ってきた知識をすべてその子にね、もう伝えていって、もう本当にもう付きっきりで教えていったんですね。で、その結果その子もね、伸びていって。で、最終的にね、その言ってた6人がね、いろんな部内戦も勝ち上がって、ね、最後ね、レギュラーになって。で、そのままダブルスも出て。で、まあ見事ですね。その地獄の5部リーグをですね、優勝して、で、上のね、リーグに上がれたんですね。まあなんかちょっと自慢話みたいになっちゃうんですけど、まあ私が言いたかったことはそういうことじゃなくて、まあやっぱり、その子たちが伸びた原因はやっぱりいいところ、プラスをどうより良くしていくかっていうことがね、頭にあって、その結果リーグ昇格という成功に結びついたんですね。 ってことはやっぱりね、まあ私の価値観なんですけど、やっぱり長所から見出したものは強いということなんですね。なので、もしあなたもですね、伸び悩んでいるときにですね、もしかしたら自分の弱点ばっかりにね、目がいっているんじゃないのかなって思ったりもします。でもそうじゃなくて、自分のいいところからね、今回お話した何かヒントを得てですね、伸ばしてもらってもいいんじゃないかと。その結果、奇跡ってね、起きた経験を私はしたので、集まったらすごい力を生み出すんだなっていうことが分かったので、それはね、その後私のテニスコーチとしての指導でもね、実際立証できているので、まあ、ぜひですね、ちょっと自分のいいところっていうのを注目してね、やってもらえればとね、思います。で、そうやってですね、もう3年生でキャプテンになった時から、私はなぜかですね、自分が上手くなる、なりたい人間から人を強くする人間に変わってたんですね、いつの間にか。そしてね、私はテニスコーチというね、道を選ぶことになりました。で、それがね、今につながっていくんですけど、ね、そこからのお話はね、また明日ね、明日にね、させてもらいますのでね、ぜひね、明日の音声もお楽しみにしてください。それではですね、以上で音声を終了させていただきます。お付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。